49。右へ折れると往来とは言われないくらい広いところへ出たので、ようやく安心した。これならば人を引き殺す心配もなかろうと思って、案内をしてくれる宿の番頭を相手に、ゆくゆく話をした。満州の日は例によって集合の先を鮮やかに照らすほどに思い切ったものである。まぶかに鳥打ち棒をかぶっても三日月型の日差しでは頬から下をどうすることもできないので、直に入りつけられるところは痛いくらいほてる。そこへ馬のひづめにかきたてられた軽いほこりが車の下からもうもうと飛んでくる。番頭は結構なお日和です。少し風でも吹いたらこんなものじゃありませんと喜んでいる。そのうち馬車が家を離れて広い原へ出た。原だから無論木も草も見えないのは当然だが、遠く眺めると季節だけに青いものが際限のない地の上側に幾色かの影になって一面に吹き出している。なぜこれほどの地面を虚しく開けておくかは、家屋の発展に防災されつつある東京者の目には即時の疑問として起こるわけであるが、この際はそれよりも窮屈な人間を通り抜けて清々したという意識の方が一度に世の頭を照らした。道は元よりついていない。東西南北ともに天に作った道であるから、わだちの後は行く人の心任せに思い思いの見当に伸びていく。品人の馬車が来た。屋根にかまぼこ型の丸みを取った缶のようなものの中に、髪を油で練り固めた女が座っている。長江は短いが、車の輪は厚く丈夫なものであった。言うまでもなく、ラバに引かしている。まず、日本の昔に流行った、牛車のこじんまりしたものと思えば差し支えないが、見たところは牛車よりもかえって我である。その代わり、乗ってる人間は苦しそうだ。世はこの車のゴロゴロ行くところを見て、ゲータリゲツタリと形容したくなった。ゲイの字もゲツの字も半然たる意味を知らないのだが、乗ってる人は定めてゲイケツたるものに相違なかろうと思ったからである。実を言うと、ゲイたるものはシナの車ばかりではない。こういう自分も甚だ怪しかった。一望して腹だよと済ましていればそれまでのことで、仰せのごとく平らにも見えるが、いざ時間に制限を切って突っ切ってみろと言われると、恐ろしくデコボコができてくる。おい、ここで馬車のひっくり返ることはあるまいなと番頭に念を押すと、番頭は、ええ、まあ大抵大丈夫でしょうというだけで、決して万一を受け合わない。どうも並んでいる番頭の座が急に高くなって、番頭そのものが世の方にずり落ちてきそうになったり、またはあべこべに世が番頭のシャッポの上に転び落ちそうになるのは心よくないものである。世は無神経で臆病な性分だから、車が傾くたんびに飛び降りたくなる。しかるに人の気も知らないで、例の御車が無敵に馬を枷させる。いらぬことだとヒヤヒヤしているうちに、一箇所道の悪いところへ出た。原因はわからないが、わだちの跡は際立って三四十本並んでいる。しかもその幅がいずれも五六寸ある。 そうして見るからに深そうに日陰を遮って、奥の方を黒くかつ暗くしている。我々の魚車は平気にそこへ乗り込んだ。順当に乗り込んだのならまだよかったけれども、片方の輪だけが泥の中へぐしゃぐしゃとめり込むと同時に、片方は依然として硬い土に支えられている。世は泥側に席を閉めていた。すると足が土とスレスレになるまで車がぬかるみに沈んできた。番頭は世の頭の上にあるごとく感じられた。世はたまらなくなって泥の中へ飛び降りた。ご中。腹が急に草むらに変化するのは不思議であった。ここにこれだけの木が生えるなら、腹の中ももう少し茂って叱るべきであると気がついたときは、すでに車の両側が塞がっていた。竹こそないが、やぶというのが適当と思われるくらいな緑の高さだから、日本の田舎道を歩くようなおとなしい感じである。ところどころ細い枝などが列を外れて往来へ差し出しているのを通りながら、くぐり抜けたりしなわしたりして行き過ぎるのが何より愉快だった。道も先よりは平たくなって、真っ白に草と木の間を貫いている。あるところには大きな松があった。葉の長さが日本の倍もあって、色は海辺のそれよりも黒い。あるところは荒れ果てた庭園の庭に見えた。そういう場所へ来ると、馬車の上から低い雑木を一目に二丁も眺められる。向こうに細長い石碑が立っていた。模様だけが薄く見えるが、刻字は無論わからなかった。しばらくすると道が尽きて高い門の下へ出た。門は石を畳んだ三つのアーチから出来上がっているが、アーチの下まで行くにはだいぶ高い石段を登らなくてはならない。門の左右には大きな竜が壁に彫り込んであった。これが正門ですがね、締め切りだから壁へついて回るんですと言って、馬を土手のような高いところへ上げた。右はレンガの壁である。それがところどころ崩れかかっている。左はだらだらの谷で、野ぶどうや雑木が隙間なく立て込んだ。道は馬車がかろうじて通れるぐらい狭い。そこを回って横手の門から車を捨てて入ると、目がすっきりと静まった。一抱えもある松ばかりが、遥かの向こうまで並んでいる下を、長方形の石で敷き詰めた間から短い草が物錆びて生えている。靴の底が石に落ちて一歩ごとになった。一丁ばかり行って正面に曲がると左右に石の像がいた。大きくって応用で、しかも石だから甚だ静かである。突き当たりにある楼門のようなところへ入ったら、今度は大きな亀の背に聖徳碑が立ててあった。亀も大きかったが、碑も高い。蒙古と満州と信濃の三国語で文章が削ってある。後ろへ出ると、竜王門というのが空にそびえていた。積み上げたアーチの上を見ると三層あった。左右に巡らしてある壁も尋常ではない。あの上を歩いてみたいと番頭に頼むと、ええ、今乗ってみましょうと言って中へ入った。 中は真四角に仕切ってある。正面にある廟の横から石段を登って壁の上へ出ると、廟の後ろだけが半月形になって、いわゆる北梁を取り巻いている。シナの小僧が裸足でついてきた。番頭をつらまえてしきりにこそこそ何か言っている。番頭に聞くと、ええ、何と曖昧な答えをする。また聞き返したらこう言った。屋根のひさしのところにつけてある金の玉をこの間一つ落ちた時に拾っておいたから買ってくれと言うんです。表向きにすると厳しいものですから、こうして見物に来たとき、そっと売りつけようってんで。シナ人は、実に狡猾ですからね。シナの両盛りも無論狡猾だろうが、金の玉を安く買おうという番頭もあまり正直な方じゃない。番頭はそっと銭をやって、金の玉をポケットへ入れたようである。壁の上を歩くと、太い木が目の下に見える。桑があんなに大きくなってますと、番頭が指さした。なるほど、一抱えもある。この四角な壁の一皮は、長さどれくらいかねと尋ねると、へえ、今勘定してみましょうと言いながら、一足二尺の割合で、一、二、三、四と歩いていった。夜は壁の外を見下ろして、そこらを絡んでいる赤い木の実を眺めていた。せっかく番頭の勘定した壁の長さは、忘れてしまった。51武順は石炭の出るところである。そこの工場を松田さんと言って、橋本が満州に来るとき、船中で近づくになったとかで、その折の勧誘通り、明日行くという電報を打った。汽車に乗ると西洋人が2人いた。朝早いので、客車内で持参の弁当か何か食っていたが、武順に着いたら我々と一緒に汽車を降りた。出迎えの者が挨拶をしているところを聞いてみると、そのうちの一人は法典の英国領事であった。我々もこの英人と一緒に炭鉱の事務室に行って2階で松田さんに会った。松田さんは縞の縮みのシャツの上に薄い背広を着ていた。背の低い気軽な人なので、到底工場とは思えなかった。我々と英国人を二ところに置いて、双方へ向けて当分に話をした。橋本も世も英語は一切口にしなかった。したがって、英人とは言葉を交えなかった。やがて松田さんが案内になって表へ出た。貯水池の土手へ上がると市街が一目に見える。まだ完全には出来上がっていないけれども、ことごとくレンガ造りである上に、土塩にでも乗りそうな建築ばかりなので、全く日本人の経営したものとは思われない。しかも、その洒落た家がほとんど一軒ごとに趣をことにして、十軒十色とも言うべき風に変化しているには驚いた。そのうちには、教会がある、劇場がある、病院がある、学校がある。公院の邸宅は無論あったが、いずれも東京の山の手でも持ってきて眺めたいものばかりである。松田さんに聞いたら、皆日本の技師のこしらえたものだと言われた。市街から目を離して反対の方角を眺めると、 低い丘の起伏している向こうに、煙突の頭が二箇所ほどかすかに見える。双方とも距離は確かに一里以上あるんだから、広い炭鉱に違いない。松田さんの話によると、どこをどう掘っても一面の石炭だから、それを掘り尽くすには100年でも200年でもかかるんだそうである。我々の立っているついそばでも、800尺と900尺のシャフトを抜いていた。事務所へ帰って昼飯のご馳走になったとき、英国人は箸も持てず、米も食えず、気の毒なものであった。この領事は、シナに18年とかいたというのに、日本の箸をいかんともすることのできないのは案外である。その代わり、緩和は達者だそうだ。松田さんは用事が忙しいとかで、食卓へは出てこられなかった。接待役として松田さんに代わった人は、英語で英国人に話したり、日本語でヨラに話したり、甚だたじであった。けれども、橋本氏もヨも、この時まで英語は一切使わなかった。元来、英人というものはプラウドな気風を帯びていて、紹介されない以上は人に向かって容易に口をきかない。だから我々も英人に対しては同様にプラウドである。食後は校内を見物することになった。田島君という技師が案内をしてくれた。入り口で安全灯を5つともして、杖を5本用意して、それをめいめいに分けて、一間四方ぐらいの穴をだらだらと降りた。14、5軒行くか行かないに、穴の中は真っ暗になった。カンテラの火は足元を照らすにさえ不足である。けれども、道は存外平らで、天井もかなり高かった。右へ曲がって探るように降りていくと、世のすぐ前にいる田島くんがピタリと止まった。世も止まった。案内が止まったから、後から続いてきたものもことごとく止まった。ここに腰掛けがあります。校へ入る者はここで5、6分休んで根を鳴らすんですと言った。5人は休みながらカンテラの火で互いの顔を見合わした。みんな立って黙っている。腰を下ろす者は一人もない。静かな中で時の移るのは多少すごかった。そのうち暗いところが自然と明るくなってきた。田島くんはやがてもうよかろうと言って、またすぐ右へ曲がって、奥へ奥へと降りていった。夜も続いて降りた。あとの3人も続いて降りてきた。ここまで新聞に書いてくると大晦日になった。2年にわたるのも変だから、ひとまずやめることにした。